こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組ではこのまま今の生活をずっと続けるのはちょっと違うかなと感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生きと自分らしさを発揮して輝きを放って毎日送られている方をお招きし、その変化の過程をお話しいただいています。キャリアインタビューをお届けしています。今日のゲストはウード奏者の矢島ゆかりさんです。矢島ゆかりさんと私が出会ったのは20年も前で、当時私たちはですね、エジプト舞踊という、今でこそ、踊られてる方多いですけども、当時はまだ踊ってる方が少なかった、ちょっと変わった、習い事というかダンスの、練習するところで出会ったんですよね。で、そのゆかりさんが、今はウード奏者として活躍されているわけですが、どんなキャリアの変遷をたどって今に至ったのか、じっくり伺っていきますので楽しみにしていてください。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速今日のゲストをお招きしたいと思います。矢島ゆかりさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。矢島ゆかりさん、ウード奏者って聞いて多分何それって思ってる人もいると思うんですが、
そうですよね。
キャリアの話の前にちょっとその疑問が残っちゃうと話が耳に入らないかもしれないので、簡単にはい、ウードって何ですかってちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、ウードというのはまあ、楽器なんですけれども、これはとても歴史が古くて、発祥がササン朝ペルシャ、と言われています。まあ、今のイラクとかあたりで、そうですね、生まれて1000、はっきりとした記録は残ってないんですけれども、1200年以上前からあったであろうと言われている楽器です。で、これが最初イラクのあたりで発祥して、それが、やがてヨーロッパに渡って、リュートになり、そして私たちがよく、見ますギターに、変わっていった。それから東洋の方に行きまして、まあ、中国の方に渡って琵琶になったと言われる、そのような楽器ですね。生まれた時と、今もほとんど変わりがない、そういう楽器です。まあ、中東の音楽で、よく演奏されます。ですのでアラブ音楽の世界では楽器の女王と言われている、とても重要な役割をする、そういう弦楽器になりますね。はい、
ありがとうございます。まあね、これ聞いてらっしゃる方はね、まあ、どういう経緯でその中東の楽器にあったんだろうっていう、また紐が湧いてるかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとね、はい、そのあたりにたどり着くまで、まあ、キャリアの変遷を伺っていければと思ってます。
はい。
まあ、矢島さんはですね、大学生の時に最初の就職活動をされているんですか。
はい、そうですね。はい。
この時はどんなことを考えて就職先を探したんですか。まあ、会社に入ろうと思ったんですね。
そうですね、まあ、会社員になろうということはもちろんあって、ただどういう業種がいいとか、そういったことはもうほぼ考えてなかったんですね。私は当時文学部で英文学を学んでいたんですけれども、まあ、なかなかそうすると職種というか会社も選ぶのが難しくて、とりあえず、あちらからご案内、当社どうですかとかご案内が来た、会社を、とりあえず全部受けようというような感じで、
そうですね、当時、今とね全然違いますもんね。今は多分みんな就職しようとする学生さんが自分でネットで、検索していくと思うんですけど、まあ、私もゆかりさんもちょっと一世代か二世代
そうです、ね、
前なので、当時はですね、こういうインターネットがなかったので、就職の時期になると、なんだろう、あれ就職雑誌っていうんですかね、
雑誌っていうのかな、
会社の案内が並んだ雑誌が勝手に学生に送られて
きて、
で男子はすごい分厚いの就職の案内が来るんだけど、女子大生にはもう本当に薄いのしか来なくて、まあ、さっきゆかりさんが言ってた受けられるところが少なかったっていうのは、当時、これ言うと私の年齢がバレますけれども、まあ、事務職は、まあ、当時今あんまりないけど短大っていうのがあって、二十歳で卒業できるね短大、まあ事務職受けるのは短大卒までみたいな決められてたりとか、まあ、本社を受験したい人、女性で本社勤務はもう自宅通勤で90分以内のところに住んでる人のみとか、まあ、今でこそね総合職も男女ね、区別なくみんな受けられるようになってますけど、まあ、当時もね受けることは門戸は若干開かれていたものの、なんか法学部経済学部理学系の学部の卒業生のみみたいな ことが書かれてたりして、まあ、とにかくできるだけ女性が受けられないようにみたいなことが最初から入っていて、まあ、4年生卒で女性、はい、4大卒で女性っていうとなかなかね受けられるところ自体が少なかったっていう背景だったんですよね。
はい、
だから、まあ、ご案内が来るってことは受けてもいいっていうことですからね。
そうです。
そういうところを片っ端から
受けた。ウェルカムなんだろうと思って、こう、まあ、片っ端から受けてみた。
そういう感じなんですよね。
はい。
で、その中で、はい、就職先はどういうふうに決められたんですか、最終的に。
まあ、結局、あ、そうですね。いくつか内定をいただきましたが、まあ、この仕事面白そうだなと思ったのが、まあ、銀行がありましたので、まあ、都市銀行に入ろうと思ったんですね。はい。
どんなところが面白そうと思ったんですか？
そこ多分その銀行では、女性が やらなかった分野を今度女性に文句を開きましょうじゃないですけど、女性にやってもらおうと思いますっていう、そういう分野があります。
なんかこう、ね、やらせてもらえる仕事の範囲が広そうだ
って。そうですね。うん、で、まあ、今まで女性はやってなかったけど、今度できるよっていうことなので、うん、うん、もうそれも広そうかなって思ったのが一番のきっかけですね。
まあ、当時ね、女性って窓口とか、そういうところにはいたけども、
う
ん、
そうです
なかなかね、他の仕事は任されてないような感じが、
うん、そうなんですよね、
ありましたからね。はい。
はい、
そうですね。じゃあ、それでその銀行に入られて、
はい。
実際その仕事はどうだったんですかね？楽しかったですか？
それはですね、教育はものすごくきっちりやっていただきました。うん、これだけのことが求められてるんだなと思ったし、とても面白いし、あ、すごくやりがいがあるなと思いましたが、うん、その教育を受けていざ自分のまあ現場、私は支店に配属になりました、うん、それからちょっと都内でも下町の支店に配属になったので、そういう環境が整ってないんですね。つまり人々の意識というか、うん、あなたがそういう仕事するの、まさかね、うん、みたいな、そういう環境だったので、なかなかそこに自分が入っていくのが難しかったっていうところはあります。
まあ、あるあるな話ですよね。
そう、よくありますね。
会社のトップはこれからこうするんだって決めて、それに合わせて新入社員取るけど、現場はね、今まで通り、ね、皆さん働いてるので、いや、そんな、何それみたいな感じになるってことですね。
あなたできるの、そんなことみたいなね。そんなことも言われたことありますね。
それはちょっと辛かったですね。うん、
そうですね。
同じような仕事をしてる女性がいないってことですよね。
まあ、そうです、う
ん。先輩にもいないし。
そうですよね。うん、で、まあ、先輩からしたら、要するに自分より飛び越えちゃったような仕事をこの新入生がやるんだっていうことなので、まあ、ちょっと面白くない部分もきっとあった。
そうですね。自分たちが長く、ね、やっててもやらせてもらえてない仕事をなぜ、そう新入社員のあなたがするんですかっていう、
そう
ですよね。だから本当になんかこう、だろうな、ちょっと、って思われる環境に最初から送り込まれる感じですよね。
うんうん、そうですね。はい。
でもその中でお仕事は、その仕事を続けられたんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、とりあえずその求められている部分の仕事はちょっとできないけれども、まあ、先輩方が今までやってきたような、うん、女性の先輩がやってきた仕事も、まあ、私も、まあ、最初からやろうということで、そういう、まあ、下積みって言ったらおかしいですけども、そういう仕事をしつつ、だんだん、まあ、本部の方もちょっと、手を入れてくださったりして、
うん、
もうちょっとそういう仕事ができるような環境をだんだん整えていってもらえたし、あと自分でもちょっとやらせてくださいってこう強くお願いするとかしていって、まあ2年目の、丸2年終わるぐらいには、求められる仕事の領域にちょっといけてるかなって、っていう感じにはなりましたね。
なるほど。じゃあその仕事をする人として採用されたものの入り口に行くのに2年かかったっていう。
そうですね。はい。
あ、でも実際でも ね、ちゃんとそこに適応して、うん、だったら今までのね、うん、女性の方がやってたことからやって、うん、信頼を勝ち取ろうって言われたんだと思いますけど、はい、うん、実際他のところで辞めちゃった人もいるかもしれないですよね。
あ、そう、あのやっぱり多かったですよ、うん、なんかこんなはずじゃなかったって言って、うん、やっぱり辞めた人も結構いましたよね、同期の中には、うんうんうん、
そのあたりやっぱり続けられたっていうのはどんなことを考えてやめようと思ったことあったんですか、最初のうちって。
なんかその時に思わなかったんですよね。うん、うん、なんかそう、まだスタートラインに立ってないから、うん、まず立たなきゃっていうことを、うん、でどうしたら立てるかなっていうのをずっと考えてました。
うん、うん、冷静にどうしたら立てるかと考えると、やっぱりこの女性の先輩方がしてることをやって、
そうちゃんとやって、うん、でなんとなくこうしやっさっき あかりさんがおっしゃったように、やっぱり信頼してもらって、うんうん、要するにそういうちゃんとこの人基礎的なこともちゃんとできるんだよねっていうのを一応なんとなく認めてもらった上で、うん、じゃあちょっとその一歩先の仕事を、うんうん、やらせてもらえるように、
それを冷静に考えるとそこが必要だなと思って、うん、それをやったってことですよね、
うんうん、なのかもしれないですね。
いやでもやっぱりそこがなんていうか運命の分かれ目というか、やっぱり辞めてしまったらね、その後辞めてしまわれた方は、まあ、大変残念なことであるけれども、その先の、ね、チャンスもちょっと失ってしまったってことなので、やっぱり、まあ、今だってあると思うんですよね。今入る人だって思ったのと違うみたいのはどこでもあると思うけど、やっぱりこうちょっと一歩引いて冷静にゆかりさんのように考えて、いやいや、もともとこれやりたいって思ったんだから、やるためにはどうしたらいいかって考えるっていうのはすごい大事なことだと思いますね。
そうでしょうか。
はい、じゃあそうしてスタートラインに立ったゆかりさんが、いよいよ、ようやく求められた仕事に入るんですが、それは、はい、2曲も聴いていただいた後に伺っていきたいと思います。帯吉幸さんでダイヤモンド。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。やりたいことからやれることに変わっていた。動けない同じ場所ぐるぐると回って海へ返すアメジストさ。
ソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。 詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、先ほどの続きを伺っていきたいんですけど、じゃあようやく丸2年の下積みを経て、はい、まあ、もともと会社からはこれをしてくださいと言われた仕事にたどり着きましたと。
はい、
スタートしてからはどうでしたか？
スタートしてからはもうなんか結構仕事が今度は逆にじゃんじゃんいっぱい来るようになって、うん、じゃあこれあなたねあなたねっていう感じで回していただけるようにはなったんですけれども、今度は自分が それを全部こなしていくだけのこう力がまだ不足していて、うん、ちょっとそれは仕事をこなしていくのはちょっと大変だった部分はあります。ただまあ、やらせてもらっているっていう、充実感っていうのはとてもありました、ね。うん、はい、
同じ仕事を男性社員の先輩の方はされていたんですか？はいはい、
されてましたね。でも、まあ、その中で比較的重たくない案件っていうんですか、そういうのを私に回してもらえるような、でだんだん自分の担当先お客様を持たせていただけるようにもなったりしましたし、
具体的には融資とかの仕事だったんですか？
そうですね、融資の、定型的な融資の仕事、判断業務がそんなにいらない仕事っていうんですかね、まあ、例えば住宅ローンとかもそうですよね。ちゃんともう最初から条件が決まっていて合致すれば OK っていう、まあ、そんな形のものからやらせていただくようになりました。
じゃあお客様というのは普通の一般の方ですか？
一般の、そうです、一般のお客様ですね。はい、
最初の頃ってどうでしたか、お客様の反応も。だってお客様としてもいなかったわけですからね、うん、これまで女性の方が対応されるって。
ね、そうですね、普通に来られるお客様はそんなに違和感はなかったみたいです。で例えば不動産屋さんとかがこう住宅ローンの案件とか持ってこられることあるんですけども、そういう方はちょっとびっくりされたって、女性の方がされるんですかって言われたり、そういうのはありましたね。
まあ、今の時代からするとね、そんな時代あったんですかって思うかもしれないけどね。そういう時代がね、ついありましたよね。平成の時代ですからね、それもね。
そうですね。
で、その後は、じゃあ、お仕事はどんどんこう、
はい、
広げていかれた感じ、
そうですね。同じような、私と同じような仕事をする女性の後輩たちも何人か入ってきたので、そういう人たちを、まあ、指導したりもしたし、もうこの分野は女性がやるのねっていう感じでうまく乗ってはいきましたよね。ただそうすると、それ以上のものはちょっとないんですよ。ないんですよっていうか、私何年いたの？9年ぐらいそこの職場にいましたけれども、やっぱり5、6年するといろんなことが分かってきて、でちょっと、例えば場所が変わりたいなと、例えば転勤とかしたいなと思っても、当時はあんまり女性は転勤はなかったんですね。そうすると環境変わらないので、まあ、大体いつも来る仕事は一緒、なんとなくマンネリ化ではないんですけども、なんかちょっと面白みないなっていうような感じにはなってきましたね。
なんかその特殊な職域だったんですかね。別にそこからさらに、まあ、男性と同じような感じで展開していくっていう道もなく。
そうです。もししたいならば、まあ、総合職に転換っていうのはあるんですが、まあ、そこまではと自分では思ってたので。
じゃあ、もうね、5、6年目では仕事を覚え、後輩も育て上げ、結局だから9年やってたってことは、入社して11年ぐらい経ってるってことですか？
あ、9年っていう、トータルで私9年いたので、
じゃあ、まあ入社して9年目ぐらいになって、ちょっと面白みが欠けてきたなって思った時に、どんなことを考えてたんですか？
ちょっとこれは重たい話になりますけど、私はそういう融資の仕事をしていたので、 返済ができなくなるお客様が時々いらっしゃる、でそれがだんだん多くなってきたんですね、ちょっと景気が悪くなって。でそうすると、まあ、その方々からこういろんな手立てを使ってというか、こう返済をしてもらわなきゃいけない、いろんな手続きをするんですけれども、それをね、最初はやっていくのがとってもつらかったんですよ。なんか、その方の気持ちになっちゃって、別に、怠けてたわけではないのに、ちょっと状況が悪くなってきちゃって返せないって、すごくかわいそうだなと思ったり、それがですね、そういうお客様が増えていくに従って、それが事務的にこう自分がやってるっていうことに気がついたんですね。あ、またこう、またこういうお客様来た。あ、じゃあこうやろう。すべて事務的になった時に、これは人間としていかがなんだろうと思ったんですね。それで、ここにいてはいけないってなんか思ったんですね。
なんかわかる気がします。やっぱりこう、会社として、求められることを効率よくこなしていくってなった時に、人間としての自分ってどうなんだろうって、ちょっとそこに葛藤する時ってありますよね。
ありますよね。そうですね。うまくだからそれが多分できなくて自分で。で、もうちょっとこの仕事を離れようと思ったんですね。
まあそのままね、それが、なんていうか難しいところなんですよね。だから求められることをちゃんとやろうとすると、ちょっと人間としての部分を捨てないとできないというか、機械的にね、やっていったらそれはできてね、会社からは認められるかもしれないけれども、人としてのそういう自分ってどうなんだろうって思うと、
そこでね、もう少し成長を自分がしていれば、うまくね、そういうところを、なんだろう、だったらお客様のためにどうしたらいいのかなっていうところまできっと動けたんでしょうけど、ちょっとまだ自分はそこまで成長できてなかったんだと思いますね。
その辛い感じっていうのはどれくらいの期間あったんですか？
だいたい2年ぐらいです。で、ちょっとそれで、まあ、辞めたい、退職したいっていうこともちょっとずつこう言ってたんですけれども、上司に。なかなかこう、辞めさせてもらえなくて。
優秀だったんでしょうね。
そうでもない。やっぱりちょっと長くやってるとね、やっぱり、どういう業界でもね、そう言われると思うんですけど。で、上司が変わったタイミングで OK が出たので、あ、よかった。
なるほど、はい。そういうこともあるんですね。じゃ今までずっとやってる人は、ゆかりさんに対する信頼も厚いからこそ、なかなか OK してくれなかったけど、新しい人はあんまよく知らないのもあって、やめますって言われたら、そうですかみたいな。
すんなり行きましたもんね。
なんとまあ、じゃあそこで、銀行は辞めるということになったわけですね。じゃあその銀行を辞めたゆかりさんがその後どんな沿線を経て今のウード操作になっていくのか、はい、まあ伺っていきたいところなんですが、今日はここまでということで、矢島ゆかりさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、矢島ゆかりさんのキャリアインタビュー第1回目聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、最初にね、就職した時に会社から求められていたはずの仕事がすぐにはできないという状況に直面したという話がありましたよね。で、そういう時に、まあ、どういう選択をするのかということによってその後の人生っていうのもまた変わってくるのかなと思うんですけど、まあ、ゆかりさんの場合は、まあ、やりたいと思ったことのスタートラインにどうやったら立てるかっていうのを考えて、まあ、それを地道にやっていくという選択をやったわけですけど、まあ、一方でこんなはずじゃなかったって、まあ、その道は出してやめてしまって違うところに行くっていう方もいたという話でしたよね。で、まあ当時に限らず、今でも、なんかちょっとそういう、最初聞いてたのと違うんですけどっていう、 ね、お話をしてくださった方とやっぱり実際にお仕事をねする現場は違ったりしますから、そういうこともあると思うんですが、まあ、まずはそのスタートラインに立っていいよっていうお墨付きはもらっているわけなので、だったらそのスタートラインに立つためにどうしたらいいかっていうのを考えてたどり着くことで、まあ、チャンスをちゃんと自分のものにしていくっていうのも、まあ、一つの方法であるのかなというのを改めて感じましたね。まあ、そういうふうにチャンスを大事にしていくっていうんですかね、まあ、そんなことも感じて私は聞いていたんですが、それを聞いていらっしゃる皆さんはどのように思われたでしょうか。あともう一つですね、あの後半で、まあ、葛藤ですよね、会社はこうしなさいという、まあ、自分の職務としてやるべきことを、ね、淡々とやるっていうことと自分の心の内の葛藤というお話もしてくださいました。まあ、私自身もちょっと似たような経験があって、会社員時代ですね、私の場合は対象が、お客様という、まあ、内部のお客様ですね、従業員、あの一緒に働く仲間たちだったんですけども、まあ、会社の存続のために、まあ、ちょっと厳しい状況にあったので、こういうものを導入しましょうっていう風な話が出た時に、でもこれをすることって従業員が大変になると、負荷がかかるので、すごく苦しめることになるんじゃないかっていうことを感じて、私はその自分が教育という仕事を通じて、人材育成という仕事を通じて、まあ、従業員のが少しでも働きやすく、楽しく、スキルを磨いて成長できる実感を感じる喜びとか、まあ、そういう従業員が、まあ、良くなっていくことを助ける仕事って捉えていたので、それとほぼ真逆のことをしていくっていうことにどうしても最初納得がいかなくて、まあ、当然すごく反対はしたんですけれども、結論として会社としてそれをやるというふうになった時に、まあ、たまたまテーマ的に内容が、まあ、教育に関することだったので、私が発信者っていうことになったんですよね。で、まあ、もっと、まあ、私が当時未熟だったので、まあ、その状態が、本来であればその時点で、自分が納得する状態にも、自分を持っていって、詰めていくべきだったんですけども、やっぱりそこの葛藤は抱えたまま、でも発信者である以上、まあ、自分がそういう反対意見をどこかに秘めているということはもちろん言ってはいけない、表に出せないので、まあ、一切それは出さないという形で、でも内側には葛藤を持ち続けたっていう時期が年ぐらい続いたことがあったんですよね。まあ、結果的に進行がの発覚で、まあ、そこを良くも悪くもちょっと離脱してしまうような形になったんですけれども、だからすごくその葛藤の気持ちというのは分かります。まあ、このあたりですね、今の矢島ゆかりさんだったらどうしたらよかったかっていうのをもしかしたら持ってるかもしれないので、まあ、この後のインタビューでまた、機会を見つけて伺っていきたいと思います。それでは次回もですね、矢島ゆかりさんのインタビュー、キャリアインタビュー続けていきますので、楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。